大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Okay, what's new today?
Well, today I thought we'd talk about the use of titles in the U.S. I think a lot of people know that people go by first names, usually, even in business in the U.S. But there are some times when we'll use a title, whether it's Mr. or Mrs. or Doctor or something like that. In places that I've worked in the U.S., I have usually called my bosses by their first name. At a bank that I worked at, even the president went by his first name. He always told everyone, call me Bob. Mr. Mahoney's my father. But when you're in a university, for example, it is common to call someone professor or doctor so-and-so. But this sometimes depends on the field that you're studying. Some are more casual than others. And also whether you're an undergraduate student or a graduate student. I think graduate students have a somewhat closer relationship with the professors and sometimes call them by their first names. But the important point to remember is that this usually applies only to professional situations. And once you're in a social situation, like a party, most people would go by their first names.
Mm-hmm. さてですね、今回のテーマ、titles。という英語が聞こえてきましたね。肩書きであります。あるいは、人を呼ぶ際につけるですね、タイトルというのは、英語の場合、Mr. Mrs. そんな言い方がすぐ頭に浮かんでくると思うんですが、実は、スーザンさんが以前勤めていたところでは、大体ですね、上司でも、first name、名前で呼んでいた。これは大いに日本と違う点ですよね。日本でですね、銀行の例を挙げていましたが、社長とか会長とか、あるいはまあ支店長といったような人をですね、正明さんとかですね、呼んじゃちょっとまずいでしょう。ところが、まあアメリカではですね、ビジネスシーンでもかなりファーストネームで呼ぶことがあるということですね。まあ大学では、undergraduate、すなわち学部の学生か graduate students、いわゆる大学院生かという点でもちょっと違うということはあるようですね。つまり大学院生の方が教授との距離が近いということで、ファーストネームで呼ぶことが確率的に多いかもしれません。professor 誰々、あるいは博士号を持っていれば doctor 誰々、この呼び方が普通だと。まあ私はですね、日本人としてはややフォーマルにアプローチした方が無難だと思います。したがってですね、まあアメリカ的に行こうなんていうんで、いきなりファーストネームというのは避けた方がいいと思いますね。大学あるいは高校の先生でもやはりですね、ラストネームに Mr. あるいは Professor、Doctor、そういうものをつけて呼ぶのが本筋だろうと思います。ただし、ですね、最後の方で、スーザンさんが言っていましたが、やはり社交的な場面、まあ、パーティーといった場合にはファーストネームで呼んだ方が親しみが出る、それを好むのがまたアメリカ人のフレンドリーなところというふうに思いますね。 OK, let's go on to the phrases of the week. 今回のキーワードは head, right?
That's right.
What sort of phrases are you thinking of?
Well, let's see. Off the top of my head, I can think of a few. And in fact, that's one of them. If you say something is off the top of one's head, it means it's something that you can think of immediately. You can answer quickly. For example, you could say, I can think of a couple of nice restaurants off the top of my head, but I may need more time to find just the right place to hold the party.
さてですね、最初のフレーズ。Off the top of my head. これは my のところを your とか his とかそういうふうに変えることができますから off the top of one's head. こう覚えていいと思いますね。今すぐにいきなり浮かんでくるもの、頭に浮かぶのはとこんな意味で使います。最初にどんなフレーズ考えてんのと言いましたら、このまさしく off the top of my head.を使って今すぐに思いつくのはこの off the top of my head ねとこういうふうに来たわけですね。さあ今の例文、レストランが話題になっていました。もう一度言ってもらいましょうね。 Would you want to repeat the example please?
Sure. I can think of a couple of nice restaurants off the top of my head, but I may need some more time to find just the right place to hold the party.
というわけですね。今すぐ思いつくのはですね、2、3レストランあるんだけど、ちゃんとパーティーができるかどうかっていう点では、もうちょっとよく考えてみる必要があるというような意味ですよね。というわけで、off the top of one's head. All right, let's move on to the next phrase now.
Sure, the next one is put our heads together. And that means to cooperate or work together, think of something together. For example, if we put our heads together, I'm sure we can find the best solution to the problem.
なるほど。さあ、2番目のフレーズは、put our heads together。head、頭を複数にして、いくつかの頭をですね、くっつけて考えてみようと、こういうことなんです。これは従って、1人の頭ではないということで、何人かで一緒に考えようと。こういうことになりますよね。複数形で使うということを忘れないようにしましょう。Put our heads together. 今の例文もう一度言ってもらいましょうね。
If we put our heads together, I'm sure we can find the best solution to the problem.
まあ日本語ではこの三人寄れば文字の知恵なんてことを言いますが、まあやはり何人か知恵を出し合えば一番いい解決法が見つかるだろうと。まあこういうことになりますね。Put our heads together という表現でした。All right. Anything else?
Well, the next one is kind of special because it is originally from Japanese but turned into an American expression. And that is head honcho, which means the boss. So for example, you could say, I'm hoping to interview the head honcho there so that I can get all the details about the company's new business strategy.
さあこれは面白いですよ。実はですね、もともとは日本語から起こった表現で、聞こえましたかね、班長という発音になっていますが、スペリングは H-O-N-C-H-O 本庁と書きます。まあアメリカ式の発音で班長のようになりますが、これはもともと班長さんというですね、まあ第二次大戦中にこの日本語から英語に入っていったというふうに想像をできる表現なんですが、Head honcho という言い方で、本来の班長という意味そのものではないんですが、いわゆるボスを指してですね、班長、この場合に Head がついていますから一番上のということですね。そして今の例文もう一度聞いてみましょう。
I'm hoping to interview the head honcho there so that I can get all the details about the company's new business strategy.
というわけですね。そのヘッドハンチョ、まあ言葉は悪いんですが、要するに大親分ということなんですね。したがって砕けた会話で使うということを覚えておいていただきましょう。フォーマルな場面ではちょっと困る表現かもしれませんね。で、インタビューに行くということを言ってますね。その会社のストラテジー、戦略について具体的に細かいことがみんなわかるんじゃないかと。こんな言い方でした。You have a phrase to wrap it up?
I do, actually. Well, we can use head also as a verb. So you can say you're going to head out somewhere. It means that you're going to leave or depart for somewhere. So for example, you could say, We're planning to head out at 7 tomorrow morning so that we can avoid rush hour traffic.
なるほど。Head out. これは出かける、出発するということなんですね。明日の朝、ね、ラッシュアワーを避けてということでしたが、今の例文もう一度聞きましょう。
We're planning to head out at 7 tomorrow morning so that we can avoid rush hour traffic.
Well, I think it's about time we started heading out.
That's a good idea.
というわけで、ヘッドを中心にした表現、ぜひ覚えてくださいね。All right. Please join us again next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャルセミナー。
Sponsored by Olympus.